さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。今日はですね、パソコンの前で収録してますけれども、ちょっと資料を見ながら喋りたかったので、ちょっと車収録ではないんですが始めたいと思います。久々のですね、ユンユン見聞録です。はい。先日ですね、久保の内栄作さんっていう、まあ、元漫画家さんで、イラストレーターの方のライブドローイングを見に行ってきたんですよ。で、今、個展をされていて、絵空ごとっていう絵、お絵描きの絵に、空に、ごとっていうのはカタカナですね。っていう個展をされていて、大阪のアベノハルカスの、美術館ではないんですよ、大阪芸術大学のキャンパスの中にあるので27階でしたかね。まださらに上の階になるんですけども、6月16日までやってますので、ぜひ、見に行ける方はちょっと行ってほしいんですけれども、そのね、個展と合わせて、ライブドローイングっていうのがありまして、で、これのチケットをね、何ヶ月か前に買ってたんですよ。それで、チケットがあったので行ってきました。で、その様子をね、今日はちょっとお話したいと思います。で、久保の内栄作さんね、皆さんご存知かなとは思うんですけど、一応紹介しておきますと、1966年高知県生まれ、現在53歳ですかね。はい。ちょっと読みますね。高校卒業後、家具メーカーに就職して上京。で、1年後、漫画家になることを決意して退職。で、1986年に小学館の新人コミック大賞を受賞し、おかっぴきエイジでデビューを果たす。で、1988年より初の連載、鶴木独身寮がスタート。後にショコラ、チェリーなど人気作品を発表する中、2010年に漫画家活動を休止。で、休止中にツイッターにアップしたイラストが話題となり、現在 CM やアニメなど多ジャンルで活躍中っていう方です。はい、ツイッターでね、よくイラストをねアップされているので、ご存知の方も多いのかなと思いますけども、私もこの方との絵を見たのはツイッターが初めてでして、何年前やろ、2、3年前にはもう知ってたと思うんですけど、すごいね、女の子の可愛い絵描く人がいるなと思って、チラチラと見てたんですけども、最近になってね、結構個展とかライブドローイングとかのイベントをされてるということを知って、まあいつかは見に行きたいなと思ってたんですけども、なんとですね、私が行った回のライブドローイングを最後に、もう当分、イベント系のことはされませんっていう宣言をされてました。まあその前にツイッターでもねおっしゃってたんですけれども、だから本当に最後になるかもしれないイベントにね参加できたんでね、ちょっと報告がてらレポートをしたいなと思います。で、個展自体はですね、もう壁一面に、まああれはね、壁にびっしりっていっぱい絵が貼ってあるのは、まあコピーなんですよ。まあでも、まあコピーって言ってもうその辺のコピーじゃなくてね、もういい紙質のコピーなんですけども、もういっぱい、もう1000枚ぐらいあるんじゃないですかね。で、展示の方はもちろん原画があるんですけども、原画の量もすごいいっぱいあって、 で漫画家時代の原作の原稿もありますし、あと手書きの原画、いろんなね女の子の原画もいっぱいあるし、あと見どころもあって、まあ全部見どころなんですけど、最近 CM でね、カップヌードルの青春編っていうのかなのがあって話題になったと思うんですけれども、第1弾がですね、どんなやったかな、魔女の宅急便の、キキが大人になったやつですね、の CM をやってましたね。パラレルワールドをリアルに描くっていうことで、名作の登場人物が現代の日本で高校生活を送っていたらっていうパラレルワールドをアニメ化したカップヌードルの、テレビ CM ハングリーデイズ、この、シリーズのキャラクターをデザインされている方なんで、最近では本当につい最近ワンピース編が、出てましたね。で実はトークライブで言っておられましたけど、ワンピース読んだことないって言ってました言っておられましたね。その嫌いとかそんなんじゃなくて、まあきっかけなかったみたいで、まあ私もワンピースは読んだことほとんどなくて、話もあんまり知らアニメもあんまり知らないんですけど、だけどその CM を作らないといけないというので、まあ、一生懸命ね、なんとか近づけようと頑張ったそうですけれども、はい、あとサザエさんのシリーズもありましたね。 CM でサザエさんもあるし、あとアルプスの少女ハイジもありましたね。それのキキとかそういうサザエさんとかのキャラクターを起こす絵コンテとかそういうのも展示にありました。で最近はなんていうかな、 CM とかね、そういうなんていうかな、コンテ系っていうのどういうの、そういう絵だけのお仕事じゃなくてこういう風に展開していきましょうみたいな企画とかね、そういうところもされているみたいで、すごい忙しいだろうなと思うんですけども、絵コンテとかもねたくさんあって、横の注意書きとかそのこういう風に考えてますみたいなことも書いてるんですけど、そのね絵もすごい、もちろん絵も上手なんですけど、字もねすごい分かりやすい字で、なんていうのかな、伝えるっていうことをすごい大事にされてるなっていうのは思いましたね。はい、時々ねすごい絵はすごい上手なんだけどもう字がめっちゃ汚いみたいな人いると思うんです。私の知り合いにいたんですけど、デザイナーさんとかでも絵はめっちゃうまいの字がみたいな、やっぱりね伝える仕事っていうのは字ももともとは象形文字で絵なんで伝わらないと意味ないんですよね。なので字が綺麗ってか汚いかじゃなくって伝える気があるかどうか、人が読める字を書けるかどうか、美しくなくてもいいのでね、その辺とかをすごい久保之内さんはもうめちゃレベル高いなと思って、決してねその美しい字ではないんですけど分かりやすい伝える字を書かれてるので、もう絵ももちろんですけど字にねすごい魅力を感じましたね。はい、で実はですねこの展覧会写真 OK なんですよ。ライブドローイングではダメだったんですけど、もちろん写真もダメだし録音も録画ももちろんダメだったんですけれども、展覧会の方はみんなねビシバシ写真を撮られててどこでも撮っていい感じでしたね。ただ私 やらかしまして、携帯を忘れていきました、お家にね。もう途中でね、車乗ってる駅まで行く途中で思い出したんですけど、あれ携帯ないなとか思ったんですけど、まあ取りに帰ってもいいけども、まあちょっとこの後の予定考えると、まあ思い切って行っちゃった方がいいかなっていう判断でも行っちゃったんですけど、で、コンビニとかでちょっとね、映るんですってわかるかな、みんな。簡易カメラみたいなのがないかなと思って探したんですけど、今ないですね。簡単なああいう、なんていうの、簡易カメラみたいなやつって売ってないんですよね。で、あともう一個、携帯を忘れましたっていうのを、ちょっと子供を預けてるので、母親のとこに電話して、携帯置いてきちゃってるからねっていうのを言おうと思って電話を探したんですけど、電話もないですね、街中に。うん。結構探したんですよ、ホームとかにも。昔ホームにあったと思うんで、ホームにあるかなと思ったらホームにもなくって、わあ、もう今携帯がないともう何ともできひん世界になってんなっていうのは、ちょっと携帯忘れて感じましたね。はい。まあそんなことで、ちょっと写真が撮れずにね、もう見るだけ目に焼き付けては来たんですけれども、はい。で、早速ライブドローイングの様子を話したいと思うんですけども、実はですね、写真も録画も録音もダメって言われましたけど、私は考えましたよ。このままで帰れるもんかと思ってですね、私メモりました。メモは禁止じゃなかったんですよ。で、結構堂々とメモってたんですよ。もう割とこまめに。で、係の人とかも周りにたくさんいたんですけど、何も言われなかったので、まあもちろんそのスケジュール帳のね、A6 ぐらいの大きさの、まあちょっと厳密には A6 じゃないんだけども、大きさのスケジュール帳に一生懸命書いたんですけど、何枚書いたかな、結構な枚数ですよ。2、4、6、7ページですかね、書きました。一言一句ね、一言一句ってことはないけど。うん、だけど怒られなかったんで多分大丈夫だと思います。で、久保の内永足さん、早速、前に座られて、どういう状況だったかっていうと、お客さんがね、100人ぐらいいたのかな、多分ね、で、バーってこう横長の部屋で、で、前に、テーブルがあって、で、椅子があって、で、ライトがあって、で、そのね、前に椅子を2つ並べてて、そこの椅子、久保の内さんの方から見て、前に椅子2つがあって、ほんで、モニターをその椅子の上に置かれてましたね。だから、そのモニターで、自分の書いてる手元がわかるように、カメラが上からこう、手元を映すようになってるんですけども、そのモニターがあって、で、さらにその、手元を映してる画面が永足さんの後ろ側の壁に大きく映し出されて、私たちはそこを見るという感じですね。わかるかな。はい。で、まあ鶴目独身寮でね、僕のこと知った人って言って手挙げてらした人が20人ぐらいいらっしゃったかな。で、ツイッターで知った人って言ったらもう50人ぐらいは手挙げてたかな。結構多かったですね。はい。 で、ワンピースね、知らずにね、CM 作られてたので、チョッパーっていうね、キャラクターのことをずっとね、チャッピーって言ってたらしいですけどね。チャッピー、チャッピー言ってましたって言ってましたね。来年の春までこのシリーズあるそうなので、まだね、ワンピースのやつ始まったとこですけど、まだなんかね、第何弾になるかわからんけど、まだもうちょっとね、いろんなシリーズありそうですよ。はい。で、早速このドローイングのねやっていきましょうということで、でちょっと魔法の水を飲みますって言って取り出されたのが、まあ日本酒でしたね。日本酒片手にこのあと2時間半ぐらい喋りはるんですけど、書きながらね、ちょいちょい魔法の水飲まれてましたね。そんないいんだみたいな。で、格好的には50代の、まあ、おじさんはおじさんなんですけど、もう結構ね、こうシルバーグレーシルバーのもう頭になってて、ね、ニットキャップかぶられてて、で白いシャツで、でまあジーパン裾をちょっと折ってねっていうね、おひげ生やして、で久保の内さんのね、お顔あんまり出されてないんですけれども、イケメンでしたよ。うん、私似顔絵描いてきましたけど、なかなかのイケメンさんでしたね。で何て言うかな、ちょっとやんちゃな感じ、なんか私のイメージはなんか湘南とかにいそうな おじさんっていう感じがしますけど、で色もちょっと黒かったかな。で、久保の内さんがね、よく描かれてる理想と現実の自分の自画像があるんですよ。もう漫画的に描いてるんですけど、ね、理想はむっちゃかっこいい男の人で、もうすごいイケメンなんですけど、まあ現実の方はなんかこうちょっとおちょくったおじさんの漫画を描かれるんですけども、でもね、本人はね、どっちかっていうとね、理想に近かったですよ。理想の栄作さんに近かった。限りなく近かった。まあそこまではイケメンではないけど、そのもうほんま限りなくイケメンの理想の方に近いところの感じでしたね。決してその現実の方に近くはなかった。はい。ですね。はい。で、その日書かれる、まあこれから女の子を書きますっていうことで、まあ鉛筆でまず書かれてて、ユニの鉛筆。いつもは F とか H とか薄いので書かれてるんですけども、まあ、その日はちょっとみんなに見せないといけないっていうことで、ちょっと濃いめで HB にしますって言って、HB でも私には薄いなっていう感じだったんですけども、はい。で、あんまりなんかね、筆圧は濃くない方だそうですね。軽く書くタイプみたいですね。で、まあ、薄く書くんですけど、で、前準備はしないということでした。前準備をせずに、まあ、白い紙をじっと見て、徐々にその彼女が出てくるイメージが湧いてくるということですね。で、一番最初に書き始めたのは、まず、輪郭、顔のシルエットから書きます、つって。で、シルエット書かれて、で、目の位置をどこにつけるかっていうのも、横線でその輪郭の中に入れて、上だと煽りになるし、まあ下だとうつむき、そうですね。で、まあ耳を当たりに入れると。で、このラインを、なんて書いてるかな、自分の字が汚い、ラインを引く、向く、このラインを書く、あたりにして目を書くんだけども、目は一番緊張するパーツということで、目頭と目尻の位置関係がすごく重要であるっていうことですよね。目と耳の位置関係でうつむいてるのが分かるっていうのがありまし、言っておられましたね。目さえ決まれば大体出来上がる。全然出来上がってないけど、まあ、 想定がつくんでしょうね。で、目の神秘的な濡れた感じを出すために、下のアイラインは入れないそうです。うん、だから確かにいつもまつげだけ。で、この目のうるっとした感じを出すのにすごい気を使われてて、この後何回も目は、書き直しされたりして、目のウェッティ感がねとか、そういう言葉はよく出てたので、目はすごく重要視されてる感じでしたね。で、目を描いた次は普通鼻のラインを描くと思うんですけども、それを飛ばして口を描くそうです、うん、で口もすごく気を使っておられて、ちょっとねこの日は少し開いたアイドルがよくやるあざとい唇を描かれておりましたけども、これもねすっごい消して若き、この後体とかも描いていくんですけども、ずっとね口はねちょっとずつ直されてましたね、うん、ほんの少し上がるだけ、ほんの少し下がるだけでも全然印象が変わってくるので、すごく気を使ってるということでした。はい、で鼻のラインをね先に描いちゃうと、そのね鼻のラインに引っ張られて口が歪んじゃうそうですね。はい、そしてその後、まあ普通は髪の毛いくんだろうけども、そこはあえて放置して、首をかげておられました。で肩を飛ばして、さらに肩を飛ばすんですよ。首描いた後に肩を飛ばして胴体に飛んでました。で体の軸を描きたいので、まあ、人間は垂直に立とうとする見えない軸があるので、その、体を立たして、それで胴体を描いてから肩の位置を決めるということでしたね。鎖骨を上にするか下にするかで、おへそ、体の向きがちょっとへそが前に出てるかちょっとへこんでるかみたいなねのが鎖骨で決まるってね言っておられました。その次バストのアンダーの位置を確認して、で裸を描いていく。で必ず裸を描いて、その後に服を着せていく。で服のシワの雰囲気とか質感とか、その服のシワに説得力が出てくるということで、裸に服を着せていく、うん、で頭を坊主で今のところ描いてるんですけど、坊主で描くのも服と同じで、頭骨から髪の毛が生えているので、頭の形をしっかり描いてから髪の毛を乗せていく、うん、ですね。まあ、肩の傾きでね、その彼女の雰囲気が分かれるので、肩をすくませたり、もうちょっとね、すくませたりするとなんか可愛くなったりとかしますってことでしたね。で、そこからやっと髪の毛に入るんですけども、まあ、髪の毛はどこから生えてどこへ流れるのかっていうのが一つのね、ドラマがあるそうです。はい、でまず前髪からなんですけど、普通ね前髪シャッシャッシャッって描いちゃうと思うんですけど、そうではなくって、髪の毛の末端下側、目の上のところからシルエットを描くんですって。うん、なので輪郭と同じでシルエットを決めてから、髪の毛の流れを描く、うん、だそうです。その方が全体のバランスが取りやすくって、うん、なんか髪のディティールが、ここでは置いといて、常に髪の毛の流れを感じながら、ディティールを描いていく。でここもあんまり描き上げないで髪の毛のシルエットだけ描いてました。でその次に鼻を描きますということで、鼻筋は入れない、小鼻の影を入れて鼻の穴を描いて、で描くと東洋人的な雰囲気が出ていいそうです。うん、いろいろコツがあるんですね、うん、で、まあ、また口の微調整なんかをしたり、で首の下にちょっと影入れたり、で前髪のディティール描いたりして、頭頂の生え始めから下ろしていく髪の毛の線をね、 で、まあ、線入れすぎるとうるさくなるので気をつけると。で、目と鼻、目と口は何度でもいじってましたね。線を重ねながらね、何度も描いてました。で、服を着せていく。で、胸はちょうどいい大きさにしますと。よくあるね、爆弾みたいなね、胸は描きませんと、もうちょうどいいのにしますっていうことですね。それはいいですね。私もなんか爆弾級のアニメとかのね、イラスト見てたら、もう最近もうちょっとうんざりしてきてるんですよね。私ももうちょうどいいのでいいじゃんって、もう理想なんですかね。もうちょっとうんざり見飽きてきてる感はあるんですけどね。こう久保の内さんのこう時代の流れにみんな乗らないかなと思ったりしてるんですけどこれは私の個人的感想ね。で、さらに服を描いていくのが、服ら辺のところでね、もうね、江田くさんがね、もう、うわ超かわいいじゃん、くっそーいいっすねーつってね、もうめっちゃ自分の描いてる女の子ね、めっちゃかわいがってましたねもうめっちゃ、うわめっちゃかわいいとか言ってね、うお大丈夫かわよ、50超えてるのにこんなの描いて大丈夫かって言って、ずっと自分の描いてる女の子かわいいかわいいって言ってましたねで、髪の毛にバラの花をね、描いてたんですけども、描き加えてたんですけども、実はそのバラもシルエットから描いてましたね。シルエット描いてから中を描いてましたね。はい、そうで、髪の毛の感じの動かし方で印象が変わるなとか、で目も、もう少しにじみを、じゃあ外で喋ってるな、で二重はね、わざとはっきりとは描かないそうですね。東洋人らしい二重にする、目尻を少し線を重複させたりしますと、メイクやってる感じと同じですねとかいう話がありましたね。で、まあ、その女の子の絵ができてから、ちょっとコピーを何枚か撮ってもらってる間に、まあ、今回は着彩をしますっていうことでね、はい、珍しいそうです。でも当分こういうイベントしないので、まあ、最後かもしれないので、ちょっと色を塗っていきたいと思いますっていうことで、色を塗ってくださいました。なのでね、イベント自体はちょっとかなり延長して、最後ね、江田くさん新幹線に乗り遅れるんじゃないかっていうぐらい、もうバッタバタで出て行かれましたけどはい、ここから色塗りです。で、コピックっていうね、マーカーで色を塗っておられて、でもうね、実は何本でも買っていいカード持ってるそうですもうすぐ期限が切れるそうですけども、なんでかっていうとね、久保のおじさん、コピックの、宣伝の、女の子を描いてるんですよね。まあ仕事関係でね、もらったんだと思うんですけど、ちょっと今ここ、そう、コピックのためのイラストを描いておられますね。バラをいっぱいあしらった女の子の絵ですけども、コピック30周年ですかね。去年、はい、そういう絵を描かれている関係だと思います。で、コピックは絶対、塗り方なんですけど、肌から塗るそうです。で、折った紙をね、横に置きながら試し塗りしながら、で、できるだけ鉛筆で描いてるので、鉛筆を避けます。で、この時にH とか F とかね、薄い鉛筆だったらばいいんですけど、 HB とかになるとちょっとこうね、カスが何て言うかな、汚れになっちゃうんですよね、マーカーにひっつくとね。なのでちょっと苦労されてました。できるだけ鉛筆は避けながら色を塗る。で、肌が一番重要で、そこが綺麗に決まるかどうかがすごく大事。で、目の下とか周りから描いて、マーカーはね、もう できるだけ乾かないうちに、どんどん塗ってしまう。でちょっとでも間を空けるとムラになってしまう、ですね。で手早く細かく動かして手早く塗ってました。でもうハイライトは光源の位置大事なんですけど、ハイライトはもう残しながらパーツの凹凸を理解しながら塗るというね、まあ、そりゃそうなんやけど、まあ、そうできひんねんけどみたいな、ですね。で目の色っていうのは茶色とかではなくて、ちょっと紫とか青とか入った肌に対して反対色持ってくると肌が綺麗に見えるので、目の色をちょっと変化させてましたね。私もユニオンキャラ描くときは目を紫とかにしてたんですけども、 なんかねなんとなくその方が可愛く見えるなって。キャラクター自体もね、目はちょっとこう本当に紫っぽくしてるんですけどね、同じでしたね、ちょっとだけ自慢。はい。で、髪の毛、髪の毛はそうですね、間引きながらハイライトの位置を塗る、あんまりこうべったり塗らないで、でもこの髪の毛も色ムラができないようにできるだけ素早く。で色は隣り合う色で印象が決まるので、髪を傾けながら、ここが一番暗くなるなというところを先に塗るとハイライトの位置が分かるというそうです。ちょっとね、私だんだん声がちっちゃくなってると思いますけど、実はちょっと今日庭に母親が来てまして、ちょっとあまり大きい声で喋るとね、外に聞こえちゃうんで、はい、収録の途中から庭掃除に来てますね、母親がね、ちょっとちっちゃい声で喋ってます。はい。そして、着彩をしたのはね、今までに過去にコピックのイベントで1回だけだったそうなんですよ、だからね、今日はとても貴重ですよって言っておられましたね。で、あと BV20 とかっていうね、コピックのマーカーの番号とかがあるんですけど、これを髪の毛のハイライトの中に少し塗って混ぜて全体が少し落ち着くようにとかね、あと PV52 はチョーカーでリボンはピンクにしましょうとかね、まあ、その番号も教えてくださってましたね。でここからが特殊なんですけど、普通ねそれでね色塗り終わったらさあ終わりってなると思うんですけど、ここからが意外だったんですけども、色鉛筆で仕上げていくんですよ。なので最初に描いた鉛筆の線は確かにコピックで塗ると線がほぼ見えない状態なんですよね、まあ見えてはいるけども立ってはいない。でここから色鉛筆で仕上げていくんですよ。だから輪郭線を色鉛筆で重ねていくんですよね、で目も色も少しブルーを入れたりとか、ちょっと黄色を入れたりとか、で全体のアウトラインを一気に、色鉛筆で入れておられました。で下まぶたのアイラインもちょっとピンクを入れたりとか、だから目だけでも色が5種類ぐらい使ってましたね。マーカー合わせてね、マーカーとで少しブルーと少しイエローとピンクとっていう感じでしたね、という感じで、最後のコピックと最後輪郭とかちょっとしたディティールなんかは色鉛筆で仕上げるっていう、なんかちょっと意外な仕上げ色塗りでしたけれども、でそこまで来て最後出来上がった原画を差し上げますということで、じゃんけん大会しましょう。でもこの時点でね、もうあと何分以内にここを出てタクシー乗らないといけないとかね、マネージャーさんに言われてたんですけども、じゃんけんして一発目で負けましたね。いいな原画 で最後、まあ、その出来上がった玄関をね、ちょっとちらっと見てから最後にそのじゃんけん勝った方が持って帰るということで一応みんなが見てからだったんですけどね。いやー A4 の用紙にまあまあ大きく書かれてましたね、うん、でその後画集の落書きノートっていうね画集を出されてるんですけど、私もすでに持ってたんで現地では買わなかったんですけども、落書きノートだったかな、うん、画集をサインとあと夜な夜なね徹夜してねイラストを内側の表にの部分ですね、開いた部分とかに絵を描かれてて、でその画集を3冊分ですかね、じゃんけん大会で、うん、差し上げますってことで、また栄作さんとみんなじゃんけんしてね、まあ1回戦で負けましたよ。で最後1回だけ1回戦勝って2回戦で負けたかな。もうじゃんけんめっちゃ弱い、うん、めちゃ弱かったですね。はい、でちょっとねもう全てにおいてすごく良かったんですけど、一個だけちょっとした不満があったんですけど、まあ、ここで、まあ、言わなくてもいいようなことなんですけどもね、実は画集1回目、まあ、じゃんけんして残り3人ぐらいになった時に一番後ろにちっちゃい女の子がね5歳ぐらいの女の子がいて、で栄作さんがねもうあの女の子にあげてもいいですかってことで、まあそのちっちゃい女の子にあげることになったんですけど、その女の子にこうお名前なんて言うのって言って、でなんとかですって言ってなんとかって書いてる途中にふってはってなったんですよ。そしたらなんとこのイベントね期間中に2回やってるんですけど、1回目の時のトークショーでもうその女の子に画集が当たってたんですよ。で全く同じ画集が同じ子にあげることになって、いやその時点でね、まあ、名前を書きかけてはいたんですけど、私はちょっともう2回目だし、しかもじゃんけん他に勝って残ってた人もいるから、その勝ってた人の方にもう一回その、ね、最後のねその女の子抜いてじゃんけんしてもらってない方にあげた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、ね、せっかくそこまでじゃんけん勝ってたのに、まあちっちゃい女の子に譲りたいっていうのもわかるけど、もう前回のイベントであげてるんだから、同じ画集2冊サイン入りのねやつあげるんだったら、そのじゃんけんね残ってた人にあげたらいいのになーっていうのはちょっともやっとしましたけど、うん、まあ私がね同じような場面になった時にはこのもやっとした気持ちを思い出してね、まあ、まず人にそういう画集をあげるとかいう、ね、そうじゃんけん大会とかそういう場面はないけども、まあ、万が一なんかの、ね、時にいや最後までじゃんけんするとかね、うん、そういうのは大事にしないとなって、ちょっともやっとする人が出ちゃうなっていうのはちょっと思いましたけどね。はい、でそうやってイベントは終わったわけですけれども、まあ、最後にねちょっとなんかいいこと言って帰りたいんだけどなんて、もうめっちゃ片付けしながら喋っておられたんですけどもまあすごい面白い方だったんですけどね、最後になんかいいこと言っておられましたよ。なんかねやっぱり絵って何のために描くかっていうと、その自分は人をやっぱりつながりたい、人とつながって人をワクワクさせたい、うん、っていうのがすごい絵を描く理由なんだと思うっていうことを言っておられて、もうこれからもみんなを こうワクワクとかねドキドキとかねさせて入れるような絵を描いていきたいなと思ってますっていうことでしたね、うん、で最後なんていうかな、うん、あの大慌てで出て行かれましたけれども、うん、これからねこういうイベントとか個展とかっていうのはちょっとこう休憩してあの本来の自分の絵を描く仕事っていうのにあのちょっと集中していきたいと思いますっていうことで、今回のイベントが終わりました。はい、女の子もいっぱいだしあのいろんなね、うん、と絵がもう本当に大量に一気に見れるいい機会なのでね、6月16日まで、アベノハルカス大阪芸術大学キャンパスでやっておりますので、入場料1000円だったかな、はい、もしかしてワンちゃんもう一回行ける日があるかもしれないので、私もねちょっとこうもう一回今度は携帯を忘れずにこうビシバシ写真を撮ってあの見に行けたらいいなと思っております。今日はユンユン見聞録久保の内栄作さんの、絵空ごとという個展とライブドローイングのお話でした。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。